古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
宗像観光協会の砂川です。宗像を旅するなら観光ステーション宗旅ラボに来てください。世界遺産の町宗像の見どころや美味しいものをご案内します。レンタサイクルもあります。場所は道の駅宗像のお隣です。お待ちしてます。
こんばんは、坂田修大です。この番組で糸島の古代史や昔話を披露していただいている糸島ふるさとガイドの会、吉丸克也会長が糸島に万葉の里植物園をこのほど開園なさいました。場所は糸島市の茅山のふもと、引津湾に面したところです。ここで植物が好きな方たちと万葉集に出てくる植物を育てていきたいということです。そこで今週はこの万葉の里植物園を紹介していきます。植物園は渡積神社のすぐ隣になります。会長の吉丸さんにまずどのくらいの広さなのか伺っていきます。
広さはですね、150平米以上ですかね。
結構広いですね。場所的にはここ右側の、これは湾は引津湾でいいんですか？
引津湾です。別名ですね、かやろ組って書いてかやみと言います。
かやみ、
はい、かやみというとこですね。
あ、そうですか。
はい、で実はですね、船越というところが、にありましてね、
はい、
それでその船越の渡積神社の前がかやみなんです。
あ、
そしてもう一つ100メートルぐらい離れて巣がありまして、
はい、
それを向こうに行きますとそれが船越湾とも言いますね。はい、ですから古代は北風が強い時は船越湾に持って行って、今度は南風が強い時は引津湾に持って
、
かやみに持ってくると。
かやみ、
そういうふうなことで船越というふうについてるんですね。
船をね、引っ越すという感じですか。
そうです、そうです。はい、
かやさん近いですね。ここ
近いですね。
非常によく見えてますね。
はい、だからその第20回のですね、
はい、
県白岸、
はいはい、
これが実はこの引津の泊まりというところがありましてね。
引津の泊まり、
はいはい、その引津の泊まりはどこにあったかっていうのはまだ学者によって違うんですけど、
あ、
そうです
か。
は
い、それ
は大体ここら辺だと、
はい、
引津湾のうちではないかと、かやみのうちではないかというふうに言われておりますけどですね、
はい、ここから白岸が、出てた、
そうですね、
はい、
ここから難波を736年に、
はい、
の6月に出てですね、
はい、
大体はもう10月ぐらいに帰ってきたかったんですね。で順調に難波を出て瀬戸内海ずっと西に進んで、
はい、
ところがちょうど暴風の時、暴風に、
はい、
の海に来た時にですね、遭難するんですね。嵐にあって、
はい、
そしてそのまま大分県の和熊っていって 中津市ですね、の方に漂着するんです、
はい、
そこから博多までですね、
はい、
どうやって来たか不明なんですね。
あ、そうですか。
はい、ですから20回目ので、白岸は後世の人が、悲劇の派遣団と言われてます。
あ、そうですか。
はい、
うまくいかなかった。
うまくいか
な、はい、
というのは博多に着いたらですね、 太宰府あたりも含めて、その当時あの天然痘ですね、疫病が、それで、もう大変な目に遭いましてね、はい、そして渡っていく途中にあの息っていうとね、はい、あの対馬の息ですね、はいはい、息であのその半岩である雪の村寺やかまろという人がね、はい、亡くなるんです、はあはあ、うん、それでまあ埋葬したりしてまた時が経って、はい、そして今度はあの対馬に渡って、はい、そして今度はもう対馬に渡った頃はですね、もう秋の11月の中頃になった、はいはい、そして新羅の国に行くわけですね、はいはい、だから新羅の国は入国拒否をするわけです。
あら、
うん、そして日本の国書も渡せない。
あ、
そしてその関門城というねお城に留められて、でもう拉致があかんので、うん、それでもう帰国の途に着くわけですね、はい、で帰りがきに大使である安倍津丸という人がやっぱり疫病の影響でですね、はい、亡くなってしまう、
はい、
それですからその、福祉の大友の皆かという人はですね、はい、やっぱり天然痘の病気にかかって死にはしなかったんですけど、
はい、
遅れてですね、はい、正月の1月の27日に日本に着くわけです。
あ、
うん、で天皇に面会するのがですねもう3月の終わりになってしまうんですね。だからそれでその報告が遅れるわけですね、はい、でその時はもう日本 の, その天皇あたりが新羅を討とうということだったんですけど、ちょうどその頃はですね天然痘が京都まで来ましてね、うん、そしてその藤原四兄弟ですね、うん、
はい、
重要な人たちが死んでしまうものですから国難になるわけですね、はい、それでとうとうその新羅をと戦わないで済んだんです。うん、まあ、そういうあれがありますね。
はい、まあ、そんなエピソードがあるという、
そうですね、
引き継ぐ泊まり
泊まりです、
はい、
でまあ随分時間かかったんでやっぱ故郷が恋しい、我が家が恋しいわけですよね、はいはいはい、ですからもう望郷の歌がね非常に多くございますね。
そうです、
はい、
万葉集の中にですね、はい、まあ、万葉集と4000から5000
種類、だいたい536種ぐらいあります。はい、
そんな中に植物の歌っていうのはどのぐらいあるんですか。
だいたいですね1700種ぐらい読まれておりましてね、
結構ありますね、
はい、そしてその中でやっぱり個別に言いますとね、
はい、
157種ぐらいが植物の
名が、
はいはい、あるんですね、
はい、
今ともう呼び方が違うんですね。例えばススキがそれススキなんですけどね、
あ
それは雄花、
ね、
はい、そうですね、はい、それからニラなんかククミラ、
あ、そう
はい、もういろんなね植物の名前が違うんですよね。
ああ難しいですね、うん、そういう
と、でまあ、そういうのをね、はい、この万葉公園で表示して、
はい、
で植物で見せて、
はい、
写真の花で花を写真で見せて、そして句を書いてですね、
うん、はい、
楽しんでいただこうということで、はい、今作ってます、
はいはい、この植物園ではそのうちの何種類ぐらいを植える予定ですか。
大体ですね、はい、60種、糸島に60種あるかなというぐらいですね、はい、
それを集めるのも大変ですね。
そうですね、まあ、いろんな植物の専門家に聞いても、はい、山で取ってきたらですね、
はい、
ここはもうご覧の通り海のそばですから、
はい、
潮風とかね、そういうのでねやっぱり育たないと
難しいんですよね、
う
ん、
でやっぱり植物というのはその環境によってこう、はい、生えるもんですからね、
はい、
で山で の, そのものを海の方に持ってきたら育たんのやないかという、はい、そういう心配がやっぱあります。
はい、
はい、
大体その何年計画ぐらいで。
大体ですね、
はい、
3年計画ぐらいで作り上げようと思っております、
はいはい、
それで、まあ、今年の 4月ぐらいから始まったんですけど、やっぱり今年あの天候不順でですね、もう暑かったでしょ。それでもうツツジなんかね枯れてしまいました、はい、それから今残っとるのは何種類しかないですね。
そうですか、はい
はい、でまああのいろんなあの植物春夏秋冬ですね、はい、植えていきたいなと思ってるんですけど、はい、植えられる植物と植えられない植物を分けながら、はい、やらないかんわけですね、
はい、これ1年で何種類かはこう見れるということになりますか。
そうですね、はい、まあ、あの正直な話ですね、はい、あの4月頃桜がこう綺麗ですよね、はいはい、そして菜の花をちょっと私たちが植えます、はあはあ、うん、それからツワの、あのその後はツワの花が咲きますもんね、はいはい、だからツワも植えます、はい、そしてあのちょうど今頃はですね、あのヤブラン、綺麗ですよね、はいはいはい、紫色のね、はあはあ、うん、それが見てもらおうと思って、はあはあ、うん、あのそういうふうな計画をしとります、はい、それからまああの楓ですね、はい、楓なんかもあの植えていきたいし、はい、まあ、道断通じは万葉集に出てこんのやけど、あの紅葉が綺麗だから、まあ、一緒にね、
なるほど、
あ植えようかと思ってます、
はいはい、万葉の植物ですけども、花木の方と、
まあ、そうです、
花木の方と普通の植物ありますよね、
はいはいはい、
花木の方で一番よくこう歌にこう取り上げられる木というとどういう種類になりますか。
そうですね、やっぱり桜、
ね、
それから松ですね、
松、
はい、はい、それからタブの木ですね、
タブ、うん、はい、梅、
もう梅がですね116種あります
、
あの読まれてますね、はい、萩なんかね、よく出てきますよね、はい、一番出てくるのが萩ですから、140何種あの読まれてます、はい、
萩というと萩雄花という七草を思い出します
け
ど、七草なんかもやっぱり登場、
登場します、
はい、はい、それでちょっとお願いしたいのはですね、はい、万葉集に、出てくる草花、
はい、
花木と、それから歌ですね、
はい、
代表的なものをですね、
はい、
春夏秋冬に分けて、ちょっとご紹介していただけないかなと思ってるんですが、
はい、春になりますとね、
はい、
あの桃ですね、
桃、
はい、はい、
春の
その紅に酔う桃の花、はい、仕立てる道に、いで立つ乙女、ね、大友のやかもちの歌です、
はいはいはい、それから夏になります、
夏になりますとね、
はい、
春過ぎて夏来たるらし白田への衣干したり、天のかぐや場、
はい、
持統天皇の、はい、
それで富士ですね、
富士ですね、はい、でこれからですね、あの秋になりますとね、
はい、
秋の野を匂わす萩は避けれども見る印なし、旅にしあれば、
はい、
これはあの県白木市の歌で、
白木市の、
はい、
まあ、要するにこの近くで、
この近くで
実は、ね、は
い、実は茅山での、はい、あの近くで、あ、萩を見て作った歌ですね、
です、
はい、だからこれがもうこの地元の、あので、よ、あ、読まれた
代表的な、
はい、歌ですね、
はい、はい、ちょっともう一回ご紹介しますと、はいはい、秋野の匂わす萩は避けれども、はい、見る印なり旅にしあれば、はい、ということですね、
はい、そうです、
はい、これが秋、
秋、
はい、
冬になりますと、はい、あの笹になりますね、
はい、
笹の葉は宮間もさやにさやけれども、我は芋を思う別れ気ぬれば、
ね、はい、柿の音ひとまろです、
そうです、はい、
もう一度ご紹介しますと、笹の葉は宮間もさやにさやげども、うん、我は芋思う別れが気ぬれば、
うん、は
い、という柿の元ひとまろの歌ですね、
はい、そうです、
これが笹
ですね、まあ、そういうふうにここ の, あ, のあれも 春夏秋冬の花をですね、はい、花やら木を植えていこうということです。はいはい、
そして海岸のすぐ近くの植物園、どういうことが大変なのか、花の責任者浜地俊秀さんに伺います。
まあ、やっぱり一番大変なのは潮風ですか。
潮風に適しているかどうかが、ですからいきなり本植はできないんですね。はい、一回植えてみて、
ああそうか、
生きていくんだったら大丈夫で、
大丈夫っていうのを 見なきゃいけない。
はいはい、それで例えば山吹とか、はい、結構強いんですけど、はい、持ってきて植えてみて、はい、それでつがって芽がこう出る状況だったら、はい、じゃあ大きい本株をね、はいはい、植えようかとか、はい、いうふうにいくつかテストしながら。
大変だ。
名前出てるからポンと置いてそれで終われというわけにはいきません。
そしたらその、まあ、春夏秋冬ですね、春は一応これはこの花を植えてみようという、秋はこういう花を植えてみよう、だいたい1年ぐらい経過しないとよくわからないということもありますね。
うん、植えてみようっていうか咲く花をですね、例えば今日あそこに植えたんですけど、はい、ヤブランっていうのは今盛りで藤色の花つけてますね。はいはい、そしたらその手前に今日ツワブキ持ってきて植えてみました。それでツワブキが今つぼみをつけ始めてる、はい、うまくいけば年越し頃に咲き始めて、
は
い、
あ そうですか。
それが2月か3月まで、はい、ちょっと海の近くでどうか分かりませんけど、はい、つがるのはつがりましたから大丈夫だろう、はい、でそれが終わったら山吹の黄金色っていうか、はい、あれが見れるように、まあ、向こうから眺めた時にいろんな花がね、はい、見えるようにとか、いうことを意識しながら万葉集に歌われてる植物もですけど、はい、一般の植物で目を楽しませてくれるようなものも
一緒に
意識して植えるっていうかですね、はい、まあ浜湯ってこの付近にも天然でありますけど、はい、なかなかこう茂りきらないんですね。あーはー、なぜかっていうと潮風と、はい、から日照の強さっていうか、はい、そういうのが影響してるんだろうと。ただあそこにあるようにつがってますから、はい、日陰を意識して作ってあげながら繁殖できればなというふうに思って、はい、あまあ、今2株置いてますけど、はい、3株にして3本が競い合ったら、こう茂るかなと。あ、
やはり海の近くですから潮風対策が大変なようです。代わっては加谷山には今年40回は登ったという、そして糸島の植物のことなら何でも聞いてくださいという糸島ふるさとガイドの岩田久美子さんに加谷山と万葉の植物について聞いていきます。
こっからですね、ちょうど目の前に加谷山が、よく見えるんですね。
綺麗でしょ。ここからですね、
綺麗ですね。
多分ですね、県新羅詩人ですね、はいはいはい、天平8年の、あの方々はこの何ですか、引き津の泊まりに、はい、ね、で風待ちをしながら、はい、この風景をきっとご覧になったと思うんです。それで加谷さんを歌った歌、
はい、
草枕旅を苦しみ恋よれば加谷の山根に竿しかなくもっと、
ほうほうほう、
昔はその鹿が住んでたんでしょうね。今鹿はイノシシは見ますけれど鹿はね、
鹿はね、
はい、でも鹿はキーンキーンと鳴くそうですね。ーはーはー、私聞いたことないからわからないんですけど、そのね、昔はほら静かなところだから夜ここまで届いたんじゃないでしょうかね。はい、お家ね、あれはおじかとめじかを呼ぶ声と聞いておりますけれど、はい、それでね、 白岸人の方々もね、都に残されたね恋人であったり、はい、ね、奥様であったりを偲んで歌った歌かなと思って、はい、茅さん見るたびに私はその歌を思い出します。
なかなかいい歌ですよね、
はいはい、あの歌は本当あの歌の中で一番好きですね。この引き継の泊まりで歌った歌も、はい、が七種あると聞きますけれど。
あ、七種あるんですか。
はい、はい、
その万葉の植物も茅さんにはちらちら見える、はい、見れます。
あの茅さんはですね、はい、糸島代表するそのイワラに比べると花は少ないと言われるんですけど、あのやはりそこはあの自然の山ですので、その季節季節には必ず楽しませてもらえる、はい、あの花があります、うん、はい、ですね、今だとですね、うん、今からあのノコンギクとヨメナと同じような、はい、同じような花ですけれど、ヨメナはあの万葉集によく出てきます、はい、あの何ですか、ヨメナツミ、夏みの歌、あのナッパの名ですね、はい、夏みの歌であの歌われるあのウハギツミという、はい、古代ってその万葉の時代ですね、はい、それはあのウハギという名前で、
ウハギ、
はい、はい、という前であのヨメナのことを呼ばれてたようです。
それが今、
はい、今から見れますね、はい、はい、それからあの富士であるとか、
ね、
はい、箱辺はですね、はい、普通道端あのよく見たら白っぽい花がもう本当この道の端にねたくさん見られる、はい、あの春先からもう今ぐらいもずっと割と長い期間に見れるお花なんですけど、はい、あのまあ私たちなんかですね、山に登るとこうスマホであのマクロで見るとですね、とっても綺麗なんですよ。はい、あの小さな花はもうぜひあのマクロ、スマホのマクロであのめしべ、おしべを確認した花びらとか、
そうですか、
はい、見ていただくと楽しみが広がるかなと思いますか。
はい、
はい、
今日は糸島にこのほどできました万葉の里植物園を訪ねました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。こんばんは。今日は万葉の里植物園とぜひセットで楽しんでほしい柿小屋。
ああ、もうオープンしてますもんね。
そうなんですよ、びっくりしました。この植物園なる船越漁港のところにもですね、柿小屋登場してます。いや早いなと思ったら10月頭からできてまして、最後は4月下旬ぐらいまで。こんなに長いんだ、もう冬の風物詩なんて言ってられないなと。
特に今年の夏は長かったですからね。
そうですね、はい、でその中でも10月5日、まあ、この船越漁港の中でも一番早くオープンしている柿ハウス松栄に行ってまいりました、
はい、
中西慎一郎さんに、いや10月から柿って本当に大丈夫なんですかと素朴な疑問から聞いてます。
食べれますよ。
なんとなく寒くならないとダメだと思ってます。
ああ、身はちょっとバラバラですけどね、あの大きかったりちっちゃかったりですね。
生育途中で大きさのばらつきはあるけどもしっかり美味しい、うん、そしてね、あの紫外線殺菌されてるし、ええ、あと、ね、しっかり焼いてるので全然あの大丈夫なんですとおっしゃってました、うん、で言われたので早速張り切って焼きましたよ、
はい、
柿殻ね、平べったい方から焼くんですって。
あ、そうなんですね。まず平べったい方なんですね。
やっぱり今初めて知りましたね。
いきなりこうね、
丸い方からかなと私も思ってたんです。
乗せちゃいます。
平べったい方から火に当てて 2,3 分してその後ひっくり返してそこが丸い方を焼いていく。さあいい感じになってきました。
赤っ、
うんうんうんうんうん、
赤っ、
うんうん、
プリップリ、確実に海の味がします。
うわ美味しそう
何にもつけなくって、
ですよね、
口の中に香りと塩味と、ねうん、めちゃくちゃ幸せで、大体ね一盛り1キロなんですけど12個ぐらい入ってるんですって、はい、私が行った時に、ね、大サイズが入ってたので8、9個入ってるのを食べたんですが、こんな食べきるかいなとか思ったけどペロリでした。
ペロリですよね。そうなんですよ。
自分でもびっくりしました。で、せっかく私だけ焼いて申し訳ないんで、坂田さんにはお土産として、
これ瓶詰めで、
はい、
アヒージョ。
そうなんですよ。
おお、
牡蠣のオイル漬け。
瓶に入ってましたね。わあ、いい香り。オリーブオイルと、やっぱりイタリアンだね。
そうなんですよ。
ニンニクとかも入ってそうな、ね。
ぜひお召し上がりいただいて、さあ、アヒージョになった糸島牡蠣の美味しさを食レポいただこうと思います。
わ、いいですね。じゃあいただきます。粒がね、もう大人の親指ぐらいありますけれども。うん。あ、これは白ワインが欲しい
ですよね。
濃厚な味が後からぶわっと広がりますね。
糸島牡蠣の美味しさがググッとくるでしょ。
噛めば噛むほど旨味が口の中にいっぱいに広がってきますね。
今耳がパーッと広がりました。
そしてピリッとする香辛料のこの後から追いかけてくる感じが
本当に美味しいのがよく伝わりました。
これはお手軽でいいですね。
糸島牡蠣が美味しいからできる一品だと思うんですけど、その美味しさの理由について中西さんに聞きました。どこで取れてるかっていうと、よもね、牡蠣小屋のすぐそこって指さすんです。
ほう、
小屋の窓から見えるところにイカダが出てます、うん、そしてこれが美味しさのもう一つ理由ですね。
やっぱ漁場がプランクトン豊富で、牡蠣の身が大きくなって、川から栄養分が流れてきて、プランクトンが豊富でですね、
海だけの力やなかったね。
そうですね、山とかですね、
海と山、うん、両方の恵みが詰まった糸島牡蠣なんですが、だいたいエリアで同じところで養殖するので、焼き牡蠣小屋、船越で7軒あるんですけど、ベースの牡蠣は同じ味なんですよ、
はい、
じゃあどこでどの店に行くか決めればいいか、うん、こんなアドバイスもらいました。
そのお店によってメニューが違うんですね。それをこう見てもらって楽しんでもらいたいです。はい、伊勢エビとかですかね。伊勢エビ、あと何があるか、タコとか自分たちで取ってきてですね、このヤリイカは、釣ってきたのを網の上で焼くみたいな、真空パックしとうのを網の上で焼いて、
どれも美味しいです。糸島の牡蠣小屋、船越では牡蠣ハウスショーへぜひ味わってみてください。
中島理恵さんでした。ホームページではこれまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。